輪郭、スラッシュ、
ジョンド
ー。はーい。輪郭、スラッシュ、ジョンドー、二日目でございます。このラジオ番組は、私、お肉とソレイユ団員、輪郭、またの名を、ジョンドーが、ノープランで喋るという番組です。で、まあ、輪郭サイドなんですが、もう話すことがないんで、とりあえず、本棚から一冊漫画を持ってきて、これで間を繋ぎたいと思います。今日の一冊はこれ、庵野もよこ、監督冬木届け。これ庵野もよこさんっていう方、少女漫画界では時代を築いた方らしいんですが、ちょっと、僕はもう少女漫画をあんまり読まない、あんまり読まないっていうか、うちにある少女漫画が、カードの王様と、コンペイソーのフランソワしかないんで、読んだことある漫画が、少女漫画が。だからあんまり詳しくはないんですけど、で、まあ、その方と、旦那さんとの、生活を描いた。だからその、いわゆる漫画家漫画ですね、その、漫画家さんが自分の生活を漫画にするっていう。その旦那さんってのが、エヴァンゲリオンの、庵野監督というわけで、この、庵野監督の私生活が明かされているわけですが、いや、庵野監督とかそういうの抜きにしても、普通に漫画として面白い漫画でして、で、庵野監督が割とガチのオタクだってのは、まあまあ、広まってる話だと思うんですけど、いや、ねえ、僕も、仮面ライダーのベルト買って、自分でつけてキャッキャしてるような50代になりたいなと、まあ、読んで思ったんですけど、僕がね、庵野監督とか、漫画家の島本和彦先生とか、あと宮崎駿とか、富野義行とか、あの辺の、師弟関係とか人間関係とか、あの辺のつながりがなんか、あの辺になんかすごい興味があって、それでこれ買ったんですけど、いや面白い。普通に面白いんで、皆さん、買ってください。自分で買って読んでください。庵野もよこ、監督冬木届けです。あ、そうだ、仮面ライダーで思い出したっていうか、思い出したんですけど、フォーゼの映画、今度の映画で、夏の映画で、兄弟員が出るっていう、兄弟員つっても昔の兄弟員じゃなく、昔の兄弟員とは完全別人の、別人だけど、まあ、兄弟員っていう体っていうことらしいんですけど、僕はてっきりスーパーワンを絡めてくると思ってて、だって宇宙でしかも憲法なんで、だからその前の映画で栄光の七人ライダーまでやったんで、スーパーワンが出てなかったから、ここに持ってくるのかなと思ってたら、いや、兄弟員だったんで、なるほどと。兄弟員のデザインというか、まあ、それはリメイクじゃなくて、昔の兄弟員とは別の兄弟員なんで、別にあれはあれで、まあ、ありだと、ありというか、まあ、別にあれはあれでいいんですけど、あの二人が兄弟員っていう流れなのか、あの二人を出しといて、前の兄弟員が、まあ、シークレットっていうか、サプライズで出てくるっていう流れなのか、それどっちなのかなってちょっと気になってますね。すごい今風っていうか、まあ、かっこいい感じのデザインになってて、兄弟が。前の、 昔あった特撮の方のやつが、グランゼルとスカイゼルっていう二人だったんですけど、今回、フォーズの映画に出てくるやつは、グランダインとスカイダインだっけなっていう、二体で、前は兄弟やったんですけど、今回は兄と妹で兄弟員っていう、二人になってて、これちょっと、まあ見に行きますけど、これはもちろん。まあ劇場で、ちょっとその辺はどういうことなんだろうみたいな、ちょっと見に行こうと思ってます。あんまり映画公開してから間が空きすぎると、普通のテレビ放送の方のフォーゼのオープニング、特殊オープニングで見どころが全部バレちゃうっていう危険性があるんで、ちょっと今回は、公開されたら早く見に行こうと思ってます。はい。よし。チェンジ。ジョンドー。はい。ジョンドーです。ジョンドーサイドの話をしようかなと思ってます。ですね。とりあえず二コマ進みまして、今、漫画がね、ずっと書いてるわけですけど、今回ちょっと難航してて、今まではね、もうセリフで、ってか文字だけでネームはもう、今書いてる話の次の話ぐらいまでのネームはちゃんと作っといて、それで書くときになっていろいろその場でちょっとネタ増やしたり、いろいろやるみたいな書き方でずっとやってたんですけど、今回ちょっと直前でいろいろ変更することがあって、割と、ドタバタしてる感じですね。ちょっとね、ややこしいんですよ。ちょっとデュエル部読んでる前提で話しますけど、みゆきと、せつなの関係性っていうか、それと、静香と、まどかダイナの、因縁と、それプラス、やってるデュエルも書いてて、その合間合間に、その、乱闘っていうか、周りのギャラリーが殴りかかってくる描写も挟むっていう、そういう構造なんですけど、その、みゆきと、刹那の関係性にどう着地させるかっていうのを全然考えずに帰ってきて、そもそも、刹那が初登場した時に、なんでお前は闇のデュエルみたいなことをするんだって言われて、それは命を張った方が楽しいじゃないみたいなセリフを僕は言わしたんですけど、だからその時点で、僕は何も考えてなかったんですよ。なんでみゆきじゃねえや、刹那がそういうことをするのかっていうのを、各段階で、何も考えてないって気づいて、その場では命は、ベッドは高い方がいいじゃないのという、それでお茶を濁して、その後の展開、不破との戦いで、みゆきの心の中で生まれた第二の人格で、だから心の中にだけいる存在なんで、無から生まれたんで、自分が存在してるっていう実感がないから、デュエルで傷つけたり、傷つけられたりして、それで自分が生きてるっていう感覚、性の実感を得たいという、方向性に持っていくっていうのを、ふわとの戦いで決めたんですけど、それと、みゆき、だからそれに対してみゆきが、どういうリアクションっていうか、どういう立場で、物申して、物申して、それで、一応この段階で、ちょっと、 二人にはやっぱり、みゆきと刹那は、協力っていうか、まあ、仲良、仲直りしてもらわないと、この後々困るんで、その、だから、今回の、23話かな、今書いてる前の話は23話の頭で、その、刹那が勝手にみゆきの体を使った時に、ちょっと、勝手なことしないで、みたいな風に言って、刹那が引き下がるみたいなシーンがあったんですけど、だからまあ、その直前で変わったってのが、ネームの時点では、その、刹那がみゆきを諭すみたいな展開だったんですよ。その、ちょっと待って、あるかな、前のやつが。前のネームだと、ちょっと待ってくださいね。その、23話の頭の、勝手に体を使うなっていう、で、みゆきが言って、で、その前の、ネームの段階だと、みゆきが、静香を助けるために、ちょっと、刹那よと。刹那、体使っていいから、静香を守るために、ちょっと、炎とか手からバーンって出してよ、みたいな。ちょっと、あんたそういうの好きでしょ、みたいな、風に言って、刹那がそれで、みゆきよと。私は、あなたの道具じゃないぞと、みたいなことを言って、あ、ちょっと、ごめんなさい、道具扱いしてました、みたいな風に、持ってって、でもまあ、この力は、私とあなた二人の力だよ、みたいな、いい感じ、な、それっぽいことを言って、まあ、閉めようと思ってたんですけど、閉まってないな、という。だから、その、遊戯王で多重人格って、二重人格って言ったら、まずアテムが来ると思うんですけど、僕のイメージだと、刹那って、アテムじゃなくて、マリクなんですよ。だからその、昔の、例えば、だからまあ、アテムだったら古代エジプトのファラオの魂が残ってて、今の子に問い付いて、だからその、成熟し、切ったっていうか、そういうふうに、だから、闇人格の方が、まあ、大人で、主人格の方が子供で、その、闇人格がちょっと、子供を諭すみたいな感じで、表の方を人格にこう、言うみたいな、そっちじゃなくて、本当にだから、闇マリックだから、本当に、精神年齢5歳みたいな、そういう、だからそことは逆で、みゆきが、刹那に、ちょっと、暴れてばっかじゃダメよ、みたいなことを、言わないと、多分この二人は、仲良くなれないな、という、ふうに、まあ、気づいたっていうか、そういう風にまあ思って、で、だからそこで、ちょっと、漫画の展開が変わっちゃって、前はその、みゆきに対して刹那が、人を道具扱いしないでっていうのと、静香が、まどかに対して、人を道具扱いしてんじゃねえぞっていうセリフが、その二つの話を同時進行で進めてって、その最終的にその二人のセリフが被るっていう演出をで考えてて書いてたんですけど、そのセリフが変わっちゃったんで、だからそのセリフを、みゆきと刹那の会話と、まどかと静香の会話を、どこに挟むのかみたいなことが、やっぱそこで変わってきちゃって、で、その、 静かとまどかの方の着地点もまだないんですよ。実は。ネームに、ネーム、じゃあネーム何書いてんだっていう話になるんですけど、ネームの方では、その、セリフとキャラの行動とか、その辺は、だから、その、ストーリーはあるんですよ。ネームで。ただ、ドラマがないっていうか、つまり、だから、今回の話だと、まどかは、その、昔つるんでた静香を、このワロスに戻したいということで、クラス、同じ学校のやつを闇討ちして、自分の存在に気づかせて、まんまと静香をワロスに呼んだわけなんですけど、その、それで、まあ、だからそのネームの時点では、実はあれをやったのは、まどかで、それは、静香はそれに気づいて、ワロスに来て、で、まどかが、俺とデュエルして、勝ったらお前は、またこっちに帰ってこい。負けた、俺を任せれば、もう、お前らには、ニート高校には手を出さないぞ、みたいな、約束をして、デュエルが始まり、どうこう、っていう文章は、まあ、そういうストーリー展開はネームにあるんだけど、なぜマドカがそれをやったのかを考えてないんですよ。僕が。だからまあ前まではね、こういうのは、書いてる、まあネームを元に漫画書いてて、書く、ペイントで書く段階で、まあ、いろいろこじつけたりしてやってきて、その、こじつけてたのが、だからその、しわ寄せが今、全部こっちにかかっ、第24話に全部しわ寄せが、寄ってきてるという。まあだから、自業自得なんでまあ、やんないといけないんですけどね、この24話で。それと、詰めすぎて読みづらいって言われたんで、まあ詰めすぎたとは言われてないんですけど、読みづらいって言われたんで、ちょっとページを、増やそうと思ってるんですけど、そうすると多分ね、30ページ超えちゃうと思うんで、ちょっと、本当はワロス編は23、24話の2話で終わるつもりで、サブタイももぐもぐ腐葉土の動画に使われている曲縛りで、23、24話やってたんですけど、ちょっと25話がいるなという、話になって、25話になって、トーマのデュエルに対するトラウマの話もここでやっちゃうことになって、途中で。それでもう、25話、まあうん、まあ、マドカ編は、ワロス編は25話まで続きますよっていう話なんですけど、本当は、トーマのトラウマの話は、この後に、トーマが姉、きっとデュエルをして、そこでまあ、デュエルの楽しさに目覚める的な、ワクワクを思い出すんだ的な展開だのはずだったんですけど、ちょっと、そのトラウマを、ここでやっちゃうんで、姉貴とのデュエルで、まあ姉貴とのデュエルはまあ、それはそれでやるつもりなんですけどね。ねえ、ちゃんとしようよってサブタイ。ねえ、ちゃんとしようよと、ねえ、ちゃんとしようよ2っていうサブタイで。だから、25話も、まあ、もぐもぐ不要度ネタで25話やって、26、27が、ねえ、ちゃんとしようよ前後編。で、それ終わったらようやく、刀身絡みの、刀身の男絡みの、まあ、話に入れるかなという感じで、この後ね、ちょっと待ってくださいね。この後の話が、この後の話が、あった。だから、25、26、27とやって、その後で、 まあ、刀身の男が動き出して、バトルシティやります。バトルシティ。まあ、刀身の男がちょっと何かを企んでて、大会を開くと。そこに、刀身の噂を聞きつけた世界中のデュエリストが集まってきて、どうこうみたいな。で、それで不破一郎も、そこに絡んできて、どうこうみたいな。みたいな、風にはこの後、続く予定です。昨日10ページ更新、10ページ更新って言ったけど、やっぱり、この7ページ、この3ページかけたら、まあ、7ページで更新しようかなと思ってます。今の、ちょっと、しばらくちょっと、暇っていうか、まあ、クリ企画の話とかも、作らなきゃいけないんで、まあ、暇ではないんですけど、まあ、ちょっと、間が空いてるこの期間中に書き上げとかないと、また、次の更新が3ヶ月後ぐらいになっちゃうぞ、みたいな。いやー、だってちょっと前からトップページに、各話の、最終更新日みたいなのを書き始めたんですけど、ちょっと、重いな。ページが出ない。だから、そのトップページの日付を見るとわかるんですけど、更新の間隔が年々もう伸びてきて、だって、第10話までで、2008年で、第10話まで、この1年で10話書いて、2009年が、1、2、3、4、5、6話で、2010年が3話で、2011年も3話っていう、4ヶ月に一遍しか更新、細かく更新してるんで、まあ、そういうわけではないんですけども、それでまあ、1話あたりのページも増えて、書き込みも増えてるんで、まあ、単純に、この数字の並びだけで言うのはあれですけど、まあ、スピードはおそらく落ちてるんで、まあ、書けるときに書き溜めていこうと思ってます。で、まあ、自分の部屋でネットが使えるようになって、まあ、もうしばらく経つんで、ユースト方針とかも、配信。ユーストで配信とかも、ただちょっと、パソコンが重いんで、それが、いけるのかな。まあ、やってみないとわかんないんで、まあ、そういう配信とかもまあ、考えてます。じゃあ、今日は、この辺でおしまい。どうも、インカクとジョンドーでした。また明日。さよなら。